小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。2018年4月26日の番組です。小坂さん、
はい。
釈迦に説法もいいところだと思うんですけれども、進撃の巨人、
進撃の巨人
やばいっすね今。
あ、なんで
展開がとんでもないことになってますね。
あ、呼んでるんですね。
呼んでます。
呼んでるんですね。
あの、何の話やねんと思われたこと
まあよくね、三田さんとね、あの控え室でも
漫画の話とか
最近どんな映画見たんだとか言って、
はい、
進撃ね、お互い好きですからね。僕はまあ一巻から全部持っている。
そうで、僕ちょっと一回リタイアしちゃって、うん、なんか途中で読むのやめちゃったんですよ。そう、進撃の巨人を。小坂さんの熱がずっとこう冷めないままでいるので。
そう
で、今最近面白いよまたっておっしゃってたから、また1巻から最新巻まで読み直したんです。
すごいね
とんでもないことになってます
ね。とんでもないことになって、そのここで進撃談義をしたいわけじゃないんだけど、やっぱりね、こうその進撃熱が冷めないっていうのは、まあ、アニメがね、相変わらず非常に素晴らしい出来で人気を博してるんだけど、はい、まあ、私は単行本の方で、つまりその、あの物語展開がね、こういい意味で裏切り続けてるじゃないですか。
そうなんですよね。
こうなるのとか、もう今やなんかもう巨人のバトルもないみたいなね。
そうなんですよ。
なんかこ
う
人間ドラマになってるしとかね、陰謀ドラマになってるしとか。あ、でも驚くことはあれなんですよね。その進撃話が今続いてるんですけど、要するにこう、まあ、最近一巻から全部読まれたんだったら分かると思うんだけど、ずっと巻が進んでから、
はい、
ある、まあ、ここではネタバレになるから言いませんけど、ある衝撃の展開がある、あるわけなんですが、何度もあるんだけど、とあるところのある衝撃の展開がね、ここでこの展開があるってことは、この伏線が第一巻目のあれなのっていう。
そう
あるでしょう。
あの、全くご存じない方のためにちょっとだけお話しすると
はい、はい、
あの、人間は巨人という、まあ、不気味な生命体に脅かされて、壁に囲まれたこう国の中で暮らしているんですよね。で、巨人は人間を見ると襲ってきて食べちゃうので恐ろしい存在だとして、でもとうとうその人間と巨人の戦いが始まってしまって、圧倒的な巨人になすすべもなく、でもなんとか人間のこう兵器を駆使して、もうやられながらも、こう何にも犠牲を出しながらも、もう血みどろの戦いをしていくっていう、その不気味な展開がね、最初かなり注目を集めた漫画で、その展開どこ行っちゃったぐらいの今急展開になっているんですよね。
で、僕はああいう物語で、まあ、進撃に限らず驚くことは、まあ、さっき申し上げたようなこう物語の展開と加えて、ここでこういう真実が明らかになる、でもそれがあの一巻のあのシーンにつながってるよねみたいなね、ということは、僕はこういう時に最も衝撃を受けるんだけども、ということはこの作者は一巻のあれを書いてた時点から、これがあったのかというね、このなんかずっと巻が進んでからのこの衝撃の展開が、つか連載が続くかどうかもわからないのに、
そうなんですよね、
これがあったのかという衝撃は、まあ進撃に限らず、時にそういう優れた作品で、まあ漫画なんか特にね、漫画なんかその連載ですから、まあずっと長いじゃないですか、年月が
長い、はい、
これはね、驚くべきものがあるのですが、最近ですね、このことについて、とある研究を見まして、私が大変親しくさせていただいている慶応大学 の、あの伊庭先生という、あの方がですね、創造性の研究をなさってるんですが、まあ、人の創造性ってのはどういうふうに発揮されていくのかとか、どのような学びがね、創造的な学びにつながるのかとか、まあ、そういうような 幅広い研究なんですけども、創造性に関するその最近の論文にこう、その今の進撃の話は出てないんだけど、
はいはいはい、
今のここで熱く話してる進撃の驚くべき展開に関わる話が出てきていまして、
はい、
それはこういう話なんですが、まあ、村上春樹さんとか、
うん、
宮崎駿さんとか、
うん、
スティーブン・キングさんとか、
うん、
ミハイル・エンネさんとか、
うん、
そういう古今東西の優れた作家たちが幾度同音に言うことは、うん、みんな自分の作品の先行きがわからないと。
わからない。
ある日その展開に自らも衝撃を受けるみたいな。
自分で書いてて、
なんだって
って原稿を見て思うってことですか。
まあ、そういうことを村上春樹さんが言ってるわけじゃないんだけど、そういうことなんですよ。実は創造の極意というのはそういうものだという、でこういうことを言ってるらしいんですね。あ、まあ、言ってるらしいんですねというか、実際にその研究ですから、
はい、
その実際に村上春樹さんとか宮崎駿さんたちがインタビュー等でおっしゃったことが論文で引用されてるわけなんですが、例えば宮崎さんも、あの映画、こういうテーマの映画を撮ろうと決めて始めるのは私だと、
うん、
なんだけど、まあ、ちょっと今言葉は正確じゃないんだけど、
はい、
こういう内容としてね、
うんうん、
その始めるのは私だと。でも始めたが最後、映画は勝手に映画になろうとしていくので、自分はもう映画のある意味奴隷であって、その映画が映画になろうとするのを必死になってサポートするのが仕事みたいなね。と村上春樹さんも同じようなことをおっしゃっていて、まあ、よくね主人公が勝手に歩き出すとか言いますが、
あ、まあ、そういうのたまに聞くことありますけれども、ね、それは本当なんですね。
いや、それがそういうニュアンスのことだとは私も思わず、
うんうんうん、
でミハイル・エンデさんもスティーブン・キングさんもみんな同じことを言ってる。だからみんな言ってることは、その一度例えばこういう主人公のこういう作品を書こうと思うのは自分だと、
うん、
だけど書き始めたら物語が物語になろうとするので、
はあ、
それをサポートするのが自分であるっていうね、そういう創造の極意の話があり、それを伊庭先生はご研究の中でエゴレスクリエーションというふうにおっしゃっていて、
エゴがレスしている、
そう、エゴがレスしている創造。
そうするとその創造の極意でそういったアーティストクリエイターの方たちが優れているのは何なんだろう。プロット設定の作り込みとかそういうことなんでしょうか。
何なんだろうね。これはもうちょっと今私も岩先生とともに研究をしているところなので、また逐次ここで皆さんにお話していきたいと思うんだけど
そんな知見をここで聞いちゃっていいんですか。大丈夫ですか。
まあ、これ入り口ね、入り口なんだけど、やっぱ どうやってそのエゴレスクリエーションを成していくかっていうことがまさにより鍵なんだけど、
はい、
まあ、言える今のまず枠組みの中でお伝えしたいことは、まあ創造 その特にこう超一流ですよね、
うん、
その人たち、
うん、
超一流の創造には実はそういう、まあ、極意というか、
うん、
一面というかがあり、うん、でエゴレスってことは自分を全くそこになくすってことではないんですよ、
うん、
と伊庭先生はおっしゃるんですよ、
うんうん、
で実は最近あるところで伊庭先生にゲストスピーチをしていただいた時にも、まあ、ほんの短い時間でしたがこのエゴレスクリエーションについてお話しくださって、
はい、うん、
でその時に伊庭先生がおっしゃってたのは、
はい、
そういうお話をするともうなんか完全に自分はまあ脇に置いて、
うん、
まあ、作品がどんどん勝手に作品になるっていうようなニュアンスがあるけど、そうじゃなくてその作品が作品になっていくためには自分はクリエーターとして全身全霊をかけると、
うんうんうん、
その全身全霊っていうのは例えば知識であったり経験であったり技術であったりもろもろだね、
うん、
じゃあその人の持ってるものを総動員するんだけど、うんうんうん、でもエゴだけを置いていくと。
ああ、なんか分かるようで分からないような
、ね、でもね考えてみると、で今日はちょっと、うん、まあ、最近ちょっとうちのワクワク系マーケティング実践会の会員さんたちにもこの話をとっても大事だと思うので、で我々はまあビジネスは一種アートだと思っているので、我々にとってビジネスは非常にクリエイティブなものなので、特にここ重視してシェアしてるんですが、優しい紐解きを今日はしておくと、
うん、
考えてみると例えば宮田さんが番組やりますよね、
はい、
じゃあその番組っていうのは、まあ、例えば15分なら15分、30分なら30分の番組っていうのは、まあ、一語一句全部台本があって読むのであればそれはあらかじめ作られているけど、
うんうん、
別にそういうもん とは限らないというか、
そうですね、
あんまりそういうことは案外なかったり、もっと三好さんが例えばスポーツでよく MC やられるじゃないですか、
はい、そうですね、
でスポーツでそこにスポーツの一つのこう試合があると、
はい、
まあ、いろんな試合実況されますよね、三好さんね、うん、そこにまずその試合はどうなるか分からないじゃないですか、
分からない、
でそして実況もどうなるか分からないでしょ、
分からないです、
だけど終わってみるとそこに一つのパッケージされたドラマが作られるじゃないですか、
あります、
それはエゴレスでしょう、
確かにその瞬間瞬間においてこっちは全身全霊で
全身全霊で
実況するし、
技能とか今までの経験とかを駆使してやるじゃないですか、
はい、
でそれで作られていくわね、
で瞬間瞬間やっぱり作為的なものというか、ここで絶対に盛り上がるためにこれをやらなきゃいけないとか、うん、あのこれをやっぱりやるべきことが目の前にあるし、こうなったらどういう結果になるか分かってるっていうような多少の経験から見えるものもあるのは
あるんです、あるあるある、だからそれは関与していくわけですよ、
うんうんうん、
ね、その番組が番組になろうとするのに関与していくわけですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、だけど自分のエゴで完結しないね、
しない、
これはね、私は自分で起業しましたから20代の時に、はいはい、これはよく分かるんですけど、ビジネスもそういうとこがあるんですよ、私が20代に起業した時に、はい、こういうことをやろうと思って起業して、うんうん、こういうことを始めよう、うん、そしてそれがよりうまくいって発展したらこうなるといいなってものはもちろんあってスタートするんだけど、うん、その時にやろうとしてたビジネス、発展するとこうなるといいなって思ってたビジネスは今やってないですからね、
うん、
でも今やってるビジネスはその時やろうとしたものを諦めたわけではなくて、うん、それはまあ今日の文脈で言えば、うん、自分が立ち上げた事業が事業となろうとしていくものを常に全身全霊で支援して創造活動しているわけですよ、
うんうんうん、
だからこう姿形を変えていくわけですよ、
ね、はいはいはい、
そういうニュアンスを今日はちょっとお伝えしておきたい、
なるほど
ですね、
なんか全然無我の境地とかとも違うものですね、
無我の境地じゃないんですよ、そういうことを言いたいんじゃないんですよ、ここで言いたいことは、
はい、
でこれはとてもね重要な創造の極意で、でまた翻って私どもの会員さんたちのお店だったり、まあ、事業者もねいろんな方がおられるから、個人商店主もいれば何百億何千億っていう会社の社長さんもおられる、だけど皆さんがこういうその非常にこうクリエイティブな事業をやられるんですね、で、まあ、前回もちょっと出た話ですけども、そのセンシビリタにあふれた人が中心にいるビジネスで、うんうんうん、それは今日の文脈で言うとやっぱりねこう時代の空気の変化とともにビジネスも姿を変えていくんですよ、
うんうん、
でそういうことが非常に今上手にできてきている、うん、あるいはワクワク系を活用していくことでそれが上手にできていってるっていうところがあって、それはやっぱり取るも直さず本人たちが完全に意図してこう作ろうとして作られきってるわけでもないんですよ、かといって自分の意図や自分のそれまでの経験とか技能とか人脈とか、そういうものが投入されてないわけでもないんですよ、
うんうんうん、
そして意図が全く介入してないわけでもないんですね、
うんうんうん、
ここがなんかね、うん、実は作品に限らず、うん、進撃の巨人に限らず、うん、進撃の作者さんは全部あるのかもしれないよ、はいはい、
確かに、
うん、だからその進撃もそうだと言ってるわけじゃないんだけど、今日はちょっと進撃話から始まって常々思うのは、
はい、
いかような作品も案外、うん、特にね進撃のようなもうあんなに10巻も20巻も経てから、
うんうんうん、
急展開があり、でもそれはそこがそうだと見たら一巻のこれ伏線だったのみたいなね、それ伏線だとしてもすごいし、
うん、伏線のようにこう物語を紡いでいくのもすごいし、
すごい今のエゴレスクリエーションだったのかもしれないし、でも私があの大好きな永井豪さんという漫画家が、
はいはいはい、
まあ、マジンガー Z とか、うんうん、ね、デビルマンとか有名な方ですけども、あの方も自伝でやっぱり同じことをおっしゃっていて、
なるほど、
で、まあ、デビルマンちょっとここネタバレになっちゃうので あれですけれども、まあちょっと端的に言うとデビルマンっていう、まあ、漫画がありまして、その飛鳥涼っていう親友が不動明という主人公をデビルマンの世界に引きずり込むんですけど、その飛鳥涼がサタンだったという急激な展開が、
そうですね、まあ、
クライマックスであるわけです、
物語の9割まで、
そう、ね、今言っちゃいました言っちゃいましたが、でこのくだりを本人が書いていた頃の話が書かれてる自伝があるんですけど、
はいはいはい、
書きながらアスカリオがサタンだったのか、
うそ
驚いたという、
あの切ない最終回が
そう
エゴレスクリエーションで生まれた
のではないかというね、
は
まあ今日はこれぐらいにしておきたいんですが、まあ、でもね本当にそのエゴレスクリエーションっていうこの井場先生のご研究なんですが、これまあ本当に入り口の話を今してるだけで非常に奥深い話だし、まあ我々の関心事っていうのはこれは一つ非常にその人の心をわしづかみにする創造の極意ではないかという創造の秘密ではないかというふうに思っていて、では今の先ほどのちょっと皆さんに対する入り口の投げかけ紐解きで自分たちの仕事だったり自分たちの事業会社っていうのも一つのアートクリエーションだと考えたときに、実はそういう性質をすごく帯びてるよねということを今日はまず入り口として申し上げておきたいところですね。
いや面白い、ちょっとセンシビリタに続いて、
センシビリタに続いて
エゴレスクリエーションで、
はい、
なんかガツッと入ってくるワードが、
いやまたねこういうものを自分たちが理解して意図して、うん、そのより意図的に作り出していける、まあ、意図的にっていうことでエゴレスとは今日の段階では いささか矛盾したように聞こえるかもしれないんですが、やっぱりその創造の秘訣というものを自分たちがどう活用できていくかっていうのは非常にこれから大事なところかなっていうふうにも思いますね、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は5月16日水曜日が大阪開催、5月23日水曜日が郡山開催となっています。他にも6月には大分と浜松での開催も計画されています。あ、私がレギュラー番組を持っている浜松にも来ていただけるのですね、はい、はい。もしかするともう受付が開始されているかもしれませんので、小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご確認ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。